が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
また新山城から
来ましたよ。
こんな朝早くね、長岡から。
本当ですよ。どうやって来たんでしょう。
いやー、令和第3弾ということで。
この間先週なんか久しぶりに真面目な話じゃない。
そうそうそうそう。ジョニーコの話の話も
カミカミでしたけどね。
もう少しなんかちょっとスムーズに話
して、ね、そう、なんかパッて振られたら、ね、そう、めっちゃ緊張してた。
あと2回ぐらい同じ話したら多分ネタになると思う。
そうそうそうそう、何年も話すとな、コツが分かってくる。
そうそうそう、あ、
どこで声を大きくしてどこで小さくすればいいかとか。
飛びましたわ。
ここインパクトのある大事なワードですみたいなところはあえて2回言うとか。
してますね。なるほどね。
講演家みたいなアドバイスですね。
ありがとうございます。
でもあれでしょ、ジョニーちゃんは喋るようになりたいんでしょ。
なりたいです。
だったら今のおみちゃんの絶対参考になると思う。
絶対そうですね。
話し方講座今日しましょうか。
あ、いいですね。
めっちゃいい。
いいですね。
いいですね。
いや、だけどね、僕ね、本当ね、分からへんのですよ、自分がね、本当、話が上手やということが、自分で分からへんのよ。そやけど、あ、うまいことまとまったとかね、喋ってる時とか、喋った後の時とかに、うわ、今日バシッと決まったなみたいな、こう達成感みたいなのは、なんか、まあ、言っても自画自賛するようやけど、ほぼそれなんよ、毎回が。今日も決まったねみたいな感じで、いや今日の枝分かれの仕方よかったな。本当自分でもね、昨日だってそうだったんですよね。昨日の講演会場もなんか僕ね、こんなこと今まであんま言ったことねえのになっていうような話ばっかりし始めて、もう喋ってる最中から、いや、なんで俺この話してんの、なんでこんな話今日はすんのとかいうのを自分でも分からない。そやけど最後の方になってきたら、いや今日前半で一回僕道に枝分かれして話にそれましたよね、うん、であのそれたところで話したこのワードが結局最後のオチでもう一遍使っちゃいますけれども言うたら、あの時の枝分かれが振りになってて、うまいこと、
はいはいはいはい、
これでオチが膨らむようにちゃんと最後に帳尻が合ってるんですよね。あら、今日の俺もよかったなみたいな、なんか常に毎日自分で自分のこと褒めてるん
です
よ。
ですね、
けどそのね、あ、今日ほんまハマったなとかまとまったなみたいにこう思うことが、まあ今までずっとほぼそれですけど、なんか最近周りから言われるんが、ほんまやっぱり文明さんほんまにあと天才やわとかね、やっぱ喋り方はほら独特のあれがあるとかね、やたら最近言われるんですよね。で、言われれば言われるほどその秘密は何なんだろうということを自分で探りたいんですけどね、分からないんですよ、本当に。何なんでしょうね、これ。
何なんでしょうね。
そのこう、俺よかった今日はって思う瞬間っていうか感覚っていうか感想ですか、バタさんやったら何なんですか。
あ、僕、俺自身ってこと。
俺自身、所長は喋る終わった後に、いや今日のオチが良かったとかそこの振りが良かったみたいな感じですけど、
いや、俺の場合はね、それは何によってそう思わさせてもらえるかっていうと、やっぱ聞いてくれてる皆さんの顔なん
ですよ。
顔なんや。顔って説得力ありますよね。顔って例えばこう飯食いにとかお店入っても、
はいはい、
そこの従業員さんが、いやこの人楽しそうに仕事してるなって思うだけで食ってる方も気分いいやん。ほんでちょっと追加でメニューもペンにしてとか、悪いけどお水おかわりちょうだいとか、あんなん言うのもそのたんびに、あ、この子ならこういう顔するかなってどっかで期待してる以上の顔してくれるとめっちゃ心地いいやん。でも同じ ような金額のお給料もろてても、うん、あこの子文句ばっかり言いながらやってんやろなみたいな、表向き顔は取り繕ってるけど、うん、楽しくないやろなと思うと、こっちまでなんとなく嫌な、あれって顔ですよね、うん、僕ほんまなんかこう顔を鍛える、はい、なんかこう学び屋というかね、
うんうん、顔を鍛える学び屋、
うん、俺顔やと思うよ最終的に、うん、だってごまかせれへんもん、
あのふみちゃん自分で喋ってる時自分の表情わからないじゃないですか、はい、でもふみちゃんってね喋る時って表情見てたらその表情につられて引っ張られるんですよ、
う
ん、
引っ張られ
ますよ、悲しそうな話になって悲しくなってくるし、面白かったら面白くなってくるし、痛かったら痛そうになってくるんですよね、あの落語家であの志らくさん好きな志らくさんなんかもあれ革命起こしたじゃないですか顔で、だからふみちゃんのこの和芸っていうかな、独特なもんっていうのはその、ごめんなさい顔や思いますよ、
確かに顔は
もう顔で引っ張られるもんね、
顔は引っ張られます、
僕もねたまにね、あの僕はこんな仕事をするなんて夢にも思わんかったって言って話をこうするときに、うん、だって皆さんから見てどうです俺今楽しそうに喋ってるように見えませんって言うとみんな見える見える
するする、
全員が最高のうなずきで、うん、あんた楽しそうやわいうののうなずき方が本当にこう、うん、一切のなんかこうなんか霞がなくね、
はいはいはい、
もうほんと純粋にあんたほんま楽しそうにやってるわーいうふうにうなずいてくれる、あの顔がなんかこう俺とても嬉しい顔なんですよね、そやからこうバーって最後のオチのとこまでドーンって話した後にみんなが「よかったわ」言うて手叩いてくれてる顔を見てね、よっしゃって。やっぱ一番の判断基準顔ちゃう、
お客さんの顔、
そうだってふみちゃんの話終わった後、ね、うん、コラボとかするとき見るやんか、はい、今言った後によかったわいう顔で手叩いてんねん、やっと終わったわじゃなくてよかったわって叩いてるからふみちゃんはよかったわって叩いてくれるって感じるわけ、
そうそう、
やっぱ顔っすよね、
顔はなん
ですよね、
ね、僕自分がお店やってたり、はいはい、ね、現場で立ってお客さんと話したりして、うん、でなんぼなんぼです言うてお金いただいて、うん、ありがとうございました言うて見送る時の、ね、やっぱ顔ですもん、
うん、
この人絶対また来てくれるわっていうのを確信得れるなと思うのは、うん、もう顔なんですよね、うん、なんでありがとうお父さんまた来るわって言いながら、いやこの人来えへんわ、もう来えへんわっていうのも顔見たら分かるもん大体、うん、なんでその顔って何なんみたいな、でその顔を自分でセルフプロデュースできるようになったとしたらね、うん、
表情をプロデュース、
うん、だからこうそこに何を塗るかやなくて、
はい、
本来生まれたままの自分のその素顔というかさ、その反応する我が顔やわね、あれ大事やなと思う。
なんかこうやっぱこっちが楽しめてるかどうかがやっぱ、はい、一番こう基礎的な重要さというか、なんかあの否定語肯定語に変換する、あの紬とかその講座とかでもこう、頑張ってねを一応否定語にして、はいはいはい、それを肯定語に変換するとっていうようなことのこうワークがあるんですよ、で頑張ってねってこう否定語なんですかって、いやここはちょっと実は わざと頑張ってねっていうのを否定語のジャンルに入れとると、でずっともう本当にずっと頑張り続けることってできますかって、なかなかきつい時ありますよね、心きつい時、それでも頑張りたい頑張らなきゃいけないって頑張らねばならないとかっていう時ってこう、
ありますあります
ありますかって言って、それずっと続けられますかって
続けられない、
られないですよね、じゃあ頑張るを肯定語に変換するとどう思いますか、はい、って言った瞬間にみんなクエスチョンマークがつくんですよ、じゃあ質問ですって、僕頑張ってると思いますって聞くんですよ、そしたらみんなうんうんうんって言うんですよ、いやそれもあんたら失礼やなと思うんですけどそれいやじゃああんたらどう思いますって言ったら、いや楽しんでるって、そうです、僕は頑張ってるっていうのを、まあ、頑張る時も必要だけど、肯定を変換すると楽しむことなんじゃないですかねっていうようなところでこう落ちると、やっぱ こっちが楽しんでるっていうふうになると皆さんもこう楽しむ波動になるというかです、
なるほど、なるほど、
師匠が言うこう自分がシャーっていうのは、その顔プロデュースっていうのは実は自分が一番楽しんでるから、それが楽しみがこう伝わって、
あのごめんね、僕今 バテさんの話聞きながらフミちゃんの顔見てたんずっと、はい、僕ねモノマネうまいって言うけど、はい、顔マネしてるよな思って今。顔マネ例えば師匠が何か言う時の顔って、はい、表情っていうかな、はい、顔そのまま変われへんねんけど、はい、なんか、はい、なんとなくそこなんかにタワーさんが見え隠れするんよ表情に。
見えます
見えます見えるんですよ。僕ただタワーさんと初めて会った時があって、うん、初めての気がせんかったのはフミちゃんの顔見とったからかって思って。全然人相は違うんやで。でも雰囲気醸し出す顔になってるんで。で例えば女性のマネする時があって、うん、男性の顔やのにどう見ても男の顔やのけど、うん、女の人に見えるんですよ。見えるやんか。多分そこやと思うよね。
あんね、これ僕ある時ちょっとピンときたことがあったんですよ、昔。
その表情、その表情、ピンときた表情。
ピンときた時のね、うん、これちょっとどこや、鳥取の人でね、
鳥取、
はい、その人のね表情がものすごい豊かなんですよ。ここで、ね、こう僕がこう僕と喋るでしょ、喋、
はい、
るとねなんかね、うん、その聞き方なんですけど、はい、もうねこうもう巧みに顔が動くんですよ。こう眉毛が上がる下がるとか目が細まるとかこの横にシワを入れるとかね、ただ笑うとかだけじゃなしに、はい、いや俺ねあなたと喋ってると乗ってきてしまうんだってなんか俺の表情真似てんのって聞いた時にあのね中村さんこれ私はお年寄りおばあちゃんとよく接することがあって、うん、おばあちゃんたちにお化粧とかいつもしてあげるのって、ね、
はい、
でそうするとみんな喜ぶから、はい、こうお化粧とかをしてあげる時に私がやってることはねシワを合わせるって言ったんですその人。
あ、
そのおばあちゃんにね、長年生きてきはったそのおばあちゃんのこの目尻のシワとかね、うん、こう鼻の横のほうれい線とかね、うん、もうそら年取ってきたら誰かってシワ出てきますやん、うん、でその出てくるシワと同じようなシワを自分も作ってあげながらこう聞いてあげるとおばあちゃんたちがこうどんどんどんどん喋ってくれる、ね、だからシワを合わせるとね幸せを合わせる。
ご視聴ありがとうございました。
今で
26万円
今ちょっとバターが振ってくれたんでひょっとその引き出しが開いたんですけど、そう言われた時に確かにあのせやな僕も人話を聞く時にこうシワを合わせるっていうかこうその人のってこう表情そうかいな言うてこうシワを合わせるとねその人に安心感と幸せ与えるっていう。
名
言
だよ、
名言だよこれ。
またちょっと賢いとこ見せちゃった。
すごい話やな。
すごい話やね。
僕聞き方で上級編になるって時は、はい、ミラーリングって言い方しますもん。
あ、
鏡に真似しって言うけど、その幸せいただきます。うん、素晴らしいね。
師匠らしい。
いや、いいですね。本当ね。いや、本当ね、その人本当に。いやもうあなたは誰とてでも仲良くなるだろうって、
うん、
誰にでも好かれるだろうなっていうふうにもね喋っててもうこう言葉湧いてくるんですよ。でもっとこの人に喋りたい、もっとこの人に喋りたいっていうふうにねこう思わすような聞き方のある意味頂点、
そうやね、
住谷さんを超える人物がいました。刀並べる人物が山陰方面に山ほどのおかげさまに言いました。
うん、そうですね。
僕あの師匠を見てる時に俺、うん、あのそれこそ4月の企業研修の時に、
はい、
あの
新人研修、
あ企業研修、
新人研修、
せっかくこの3人でやったのに新人研修の話もして
ないから、
めちゃくちゃしてほしいなと思ってた。言う間がないっていう。
あ、
新人研修してる時に久しぶりにもう、はい、すいません妻取って、あのまん丸々師匠の講演会を聞かせてもらったんですよ。で僕あ久しぶりだなとか思いながら、
はい、
だけどずっとこのねあの10年前からこう僕は聞かせていただいて何回も講演行ったし、で表情を見てる時に、
うん、
あこれちょっとゾーンに入り始めたら、うん、師匠下動くの分かります？
ベロが、
うん、あ来た来た来た来たってベロが動き始めると、うん、この八重歯あたりをペロンってこう舐め始めると、
う
ん、
この横の縁をねこうするんです。
そう
こうやって、うん、もううちの嫁はんがいつも真似すんの、うん、出てきた出てきたベロ出てきた、
うん、そうそうそれを、うん、 なんかこう見るとなんかすごい僕こうマニアックですかね、こういう来たぞ来たぞみたいな、来るぞこっからみたいな。
僕はなんか本当ね、集中するし始めるとねベロ出てくるんですよ。だから、ね、ゴルフ行っててもパター打つとき大概ベロ出てくる。思わんか
今度見よう。
だもう何も言わんと見とってみ、うん、もうこれこそともう集中する 2.5 メーターとかのパター打つとき絶対一ぐらいベロ出てくる。うちの嫁はん必ず見とるのそれは、また出てたでベロ。うるさいわ言うて。
マイケル・ジョーダンみたいや。
あ、そうそう、マイケル・ジョーダンみたいですよ。
マイケル・ジョーダン、マイケル・
ジョーダンは必ずダンクするときってベタにな
る、うん、もうベローって全部出すんですよ。
へえ、
だから逆にあのベロが出る瞬間にディフェンダーは分かるんですよ、うん、どういう動きをするかって、読まれてるときとかもあったんです
よ。へえ、
ほぼ 90% 以上ダンクやもんね、
うん、とか、あのフェーダーウェイシュートとか、
なんでなんで
フェーダーウェイ後ろにこう飛んでブロックができないシュート、
身長が190ちょっとしかないから、
うん、190ちょっともある
、ね、誰かディフェンダー
誰と比べていいやろ。190ちょっとしかない。俺体重180しかない。すごいね、比べる視点が変わるから。190しかないよ。もうそうしよう。けど僕はもうね、あのハサミとかでハサミでこう紙をこうちょっと慎重に切らなあかんとかね、ああいう時なんか絶対出てますわ。本当集中するとテレビ見ててもそうなんだ。あれこのでもベロ、
あ、うん、その表情よくある。
このなんか集中するとベロ出てくるの、うん、なんかね、こう噛んでる状態が嫌なんでしょうかね。
あ、
俺だドライバー打つ時もベロ出るので
横から見てて、あの幸せの話のスタートもベロ一回動きましたから
ね。あ、ほんま、
はい、
あ、喋りながらね、このね縁を舐めてる時っていうのはなんか白い泡ついてへんかな。あの一緒に喋ってる おじちゃんとか先生の泡やな、あわあわあわで縁の泡、その泡取らんか、その泡取らんかみたいな。本人見えんかしらけど、あわあわあわって、まあ、特にうちの学校にはカニハチっていう先生
カニハチな。
前も言ったかしらけど、ちょっとメロンパリでね、俺の目を見ろって言ってたのに、どっちがいいですか。あなたほんま殺されそうなんですよ。どっちの目でかい。だってロンドンとパリ見てんの
よ。パリ
札幌と福岡見よるからどっちが目なんだ。そのカニハチがやっぱ喋り出すとこう、
あーあー、ね、あー、僕らね、うん、
カニハチに出会ったからベロ出始めた。横っちょをペッペッペッて舐めた。これ喋ってる時にね、ちょちょ、
うん、
集中するとこう真正面にペロッと出てます。
なんか公演の時にそのオフの日はあのこもる日があるっていうじゃないですか、うん、こもってテレビを見るってこう集中こうテレビを見るんですよっていう、あの時にも出てました。イメージでも出てます
ね。やってた。なんでこもってテレビ見てる俺のベロをあんたが知ってんやって。イメージの話
ね。違う違う、そうやってやってた、お話をした時に公演でそういう時があるって、でそういう風にしてすることで、うん、でその自分と対話したりするんだみたいな、あなた集中してこのなんだ面白い番組も一回どういう違う角度から見るんだみたいなことを言ってた時に集中してこう見るって、
夜中のくだらん
番組みたいな、その時に下を出してました。
ほんま、
うん、
よう見てんね。
あのご縁塾の同窓会の時だったかな。
あ、ほんま、
うん、
あ
だった気がする。
あ、この後ろのとこへポコって座って直樹さんと
喋ってた。そうそうそう、あの時だったかな、何かの時に言ってて、
確かにベロは出るんです、
うん、
シワを合わせるからなんでベロの話だ。なんか確かにこう喋ってる人の表情になんか合わせていくのは知らんうちの習慣でちょっとあるかわからない
。ふうくん、ビリーさんの視点から言うと科学的にそんな立証されとるんですよね。そんなことないですか。
科学的にですか。
ちゃいます。
いやでも
呼吸を合わせる、
首合わせるとか表情を合わせるとかっていうのは相手の心をつかむとか伝えるやり方っていうのはそれは本当に証明されてますので、
あ
のペーシングって言ってみたりとか、
ペーシングってやりますもんね。
初めて言ったペーシング
でしょ。それをだから社長は
天然でやったから天才なんですよ。
普通の人たちっていう ていうのはへえって思ってからそれをあの習得するために頑張るみたいなステージがあって、それがまあ徐々に無意識のところになっていくんですけど、社長なんかそういうの天然でやっとると思います。
話し方について何も喋ってないな、まだ、
いや十分喋ってると思います、それで。
いやそうですね、あとこう昨日も社長に僕話したんですけど、話し方の上手い人と話し方の下手な人の違いって、僕の中でですけれども、頭で理解させる話っていうのは誰でも僕できると思うんですよ。けど話の上手い人って、心で理解させるような話をしません。で中村文明の話っていうのは心で理解する話だから面白く感じるんだと思いますっていう僕の結論を昨日踊る時にラブレターを届けたんですけど、
まあ、感情だよね、要はね、そうそうそう、感情が動いて、こうしようみたいなのがこう、うーみたいな、こう、まあ、スイッチみたいな。
それね、確かに、そのこの間、うちの三男坊がね、はい、太鼓の達人にハマったんですよ。めっちゃうまいんですよ、
勇気が。
で、まあね、その太鼓の達人がハマりまくってるっていうから、まあ、それはそれでええやん、夢中になれるのと出会えるって、すごい 大事なことやでっつって。それで言うてたら、そのゲーセン行こうやって僕に言うてきてね、で自分が太鼓の達人やってるところを見せたいんですよね。で行こうや言うけど、お前もうご飯や、もうお母さん作ってくれてんのにとか言ったら、まあまあとかって言うてね、こう前に携帯置いてね、その携帯であの太鼓の達人みたいに横からこうブルーってこうなる丸いのがちょっとちょっと出てくるやつを合わせながらクッションを、この四角いクッションをこの太鼓のバチで叩き始めるのね、もう見事に合ってるんですよ、それが。で見事に合ってるんで、お前めちゃくちゃうまいやないかって話になってね、で飯食ったら早速ゲーセン行こうよって、でその日ゲーセン行ったんですよ。ほんで太鼓の達人ね、曲選んでやりだしたらね、ほんまに上手やん、ほんでね、けどそこでこいつに一つだけちょっと言っとこうと思って、まあ、その時まあちょっと飲んどったのもあったんで、お前なんもちょっと勉強当分ええから毎日ゲーセン来とけとにかくお前毎日ゲーセン来いよって、ほんでこれもう1万円やるわ言って1万円渡してで、ね、毎日ゲーセン来いよ、でええー、のこれ持ってええのって言うから、かわいいかわいい、毎日その代わり叩けよ、せやけどね、この1万円札がなくなるまでの間に、今日はお前めっちゃ上手に叩いたやんって、でお父さんは、ね、お前の親なんで感動した、正直、そやけどな、赤の他人がこれを見て、上手な子やなってみんな思ってると思うけど、感動したとは思ってないと思うんで、この1万円以内にお前が叩き始めたら何人かがギャラリーで立って見に来る人が何人増えるか感情せよって、太鼓が上手な人はいくらでも世の中におるわって、でもね、太鼓を叩いて感動させる人っていうのは一握りしかおらんって、だから俺は感動させるために叩いてるんだということを、一番最初から俺は感動させるためにゲーセンに来てるんだな、それを毎日思いながらやり続けることで人を喜ばせる、感動させるというものが育っていくねって、ただ楽しいからやってるだけだったらね、ただ繰り返してしまってちょっとずつ上達するぐらいのことやから、少し違うんよ、成長の爆発力があって、だからこの1万円以内に人を感動させる、だからお前が叩き始めたら黙ってても見ず知らずの人がね、腕組みながら、いやおっちゃんどうやったって聞いてみ、いや君うまいわって言われてるうちは知れてる、おっちゃんな見てて感動したわって、そう言われる言葉を拾ってかなかった、
そうやね、
すげえいい話や、
いい話や、
話もそうなんて、上手に喋ろうとみんなするから、
そう
変に緊張するんや
ろ、なるほどなるほど、
感動させたろうと思って、心を震わしたろって思いながら喋ることの積み重ねが、うまいこと喋る人間と、人の心を震わすように喋る人間と分かれていくっていうのは、そういうことやと思うんですよ。で緊張もさっ
き言ったように
緊張するから、それ緊張というのを楽しまなきゃ、でそれはな、上っ面でそうやって言う人いっぱいあるけど、ね、緊張楽しむっていうのは難しいんよ、緊張感全くなかったら、ほんまにもうダラダラなんよ、だから緊張するってことはとってもいいことなん、本気でやってる証拠なんやから、本気でやってるから緊張するんだ、だから緊張してる自分の今の状況がとってもい いいことっていうふうに認めきることなの、うんうん、それが緊張を楽しむっちゅうことなんや。なんか野球でも高校野球でもな、さっきいっぺんまたバタとも喋ろうと思ったけど、最近僕ね高校野球見ててちょっとね笑顔が多すぎるような気がする。 昔みたいに監督に怒られるのが怖いとかね、恐れで野球やってるって、それはもう長年高校野球なんてスパルタでね、ほら指導者みんなきつって鬼の特訓とかを乗り越えてきたような連中らが甲子園出てきてましたよ、うん、あの頃の高校球児なんて笑ってるやつなんか一人もおらんかった、
う
ん、
そうですよね、
みんな真剣勝負、うん、だから人の心を掴んだんよ、うん、だけどそれが時代とともにこうね、もうちょっとみんな頑張るより楽しもう、さっきバタが言ったように、うん、楽しね、頑張るよりも楽しもうというそのウェーブが来たわけさ、うんうん、けど最近ねみんな楽しみすぎてて、うん、緊張感がなさすぎるわ、
なるほど、
うん、あのちょっとほやーっと抜けていくような笑顔はなんかこの子の本当の意味での成長にちょっとつながってたんのちゃうかなと思うんで、微妙なところやけど、
バランスだと思うんですよ、
そうバランスだ、ね、そうだから緊張を十分楽しんで、その緊張してる自分のことをちゃんと認めて、だって僕もいつも言うよ、中村さん、俺毎日喋ってたらもう緊張なんかしないでしょっていう時必ず言うの、うんうん、いやしますって言って、うん、毎回僕もします緊張って、うんうんうん、でもね僕思ってるの、ステージ上がる前に緊張もせえへんなったら公演やめようと思ってんの、うん、緊張もせえへんなったらね、うん、お客さんのこと舐めてる、うんうん、舐めてるわ、うん、あんたらぐらい喋ってひとまとめに何ぼでもしたんでみたいな、そんな気持ちにもしなったらもう舐めてるわ、失礼この上なしやね、だから毎回僕はわざと緊張するように緊張するように、もう今日俺何しゃべろうかな毎回言うとんの、で毎回幕の合間からこうお客さん見て、ああこういう顔ぶれか、どんな話すっといいかな、どんな話すっといいかな、もう直前まで毎日言ってるけども、で毎日言ってるの、それってあれって自分の緊張を高めるために言ってるの、は
あ、なるほど、で
緊張もせえへんなったら俺はまあなめてるわ、
あの終わった後のこの脇汗を、
そうそうそう、
脇汗で俺す
ごい、この前も言ってましたね、
だから俺喋ってる時左手脇挟んでたよ、こうやって喋ってることはないですね、うん、脇の下で片方の手挟んで、うん、こうってよう喋ってる、うん、あれね自分の脇汗どれぐらい出てるか、測ってるんですよ、うわこっちの脇だいぶ汗かいてるそろそろ変えようみたいな見て映像見てしょっちゅう
脇の下で手
挟んでる、ね、うん、
出ますよね、
あれ自分の緊張感測ってるの、
うん、
話やったっ、
話
は
ちょっと小出しに話し方セミ
ナー話し方めちゃくちゃ参考になりました、
めっちゃ勉強になりました、ありがとうございます、本当に、
ほら雑談の中が出ていくこ
と、そうです
ね、そうですね、
いや宮崎から来てよかったです
ね、4回
4回
来てよかったありがとうございます、
いやいや令和が始まり、これからね、
はい、
何の話してました、結局
あんまり、ね、そう新人研修の感想をみんなで言おうやっていうところらへんから、いやいや気づいたらもうエンディング
受講してくれたらみんな良かったって、
すごかったっすよ、だって平均点5段階評価で 4.72 ですから、
うん、素晴らしい、
素晴らしい、
でそのアンケート結果ビリーさんにもバタさんにも見せましたけど、はいはい、厳しく評価してくださいねって冒頭に、
うん、書いてあった
じゃないですか、はい、それ見てバタさんね、こんな書かん方がいいよオーリちゃんって言われたんですけど、
う
ん、結果 4.72
です、グルナビで 4.72 やったら全員食べに行きます、
食べ
ます間違いない
ぐらいの評価やったんで、またまたその結果はね、はい、ラジオ通して話させてもらえればと思います、来年絶対広げますんで、
はい、
はい
はいはい、そのことでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
カワットモヤシと
ジョニコと
ビリーでお送りしました、
ありがとうございました、
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 分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。